クラブ369へようこそ。みゆきです。
コロケンです。青いのイルカファイナルアンサー AKA です。
あれAKA デスさんですか。
はい、デスさんです。まあ、あの今日はですね、あの私が話したいと思うんですけども、はい、まあ、ですということでですね、はい、まあ、最近ね、やっぱあの大阪万博、あれ出ましたね、はい、イラスト。
あ、出ました ね。
いわゆる殺してくんってやつですよね。
ちょんみたいな。
いや、ほんまにね、目いっぱいついてるみたいな。
はい。
で、ね、それこそなんか、なんや、ゲゲゲの鬼太郎の妖怪とか
ぶってる。目玉の親父。
いや、目玉の親じゃないんですよ。なんか別の妖怪と、なんかめちゃくちゃ被ってるんですよ。はい、絵柄が。とか、盗作やとか言ったり、まあ、あるんですけども、はい、ちょっとこの万博についてね、ちょっと話したいなと思ってるんですけど、大丈夫ですか？
お願いします。
は
い、
大丈夫ですかっていうのはおかしいんですけど、そもそも、はい、万博って、お二方、どういうイメージあります？
もう僕はもう、バチバチ田舎じゃないわ。地元なんで、チャリで行けるくらい。
うんうんうんうん、
んで、もう昔から公園行ったりとか、万博記念公園に。とか、もうめっちゃ馴染み深いんで、みんなで言うジャスコみたいな感覚ですね。
あ、ジャスコか。万博はジャスコね。じゃあ、みゆきさんは。
私は逆です。東京ものなので、もうオリンピックぐらい、はい、もうフェスティバルみたいな感じ。
ああ、なるほど、なるほど。ちなみに、どういうフェスティバルだと思ってはりますか？
もう、日本すごいみたいな。
ああ、なるほど、なるほど。
こんだけできるぞ、みたいな。
そう、日本の力をもう誇示する世界に、みたいな。
はいはいはい。まあまあまあ、そんな感じでもあるんですけど、まあ僕も、そんなテンションかなと思ってたんですよ。
はい。
日本のものを、伝統品とか、どうのこうのを、そこに展示して、世界から来る人たちに、こんなんやってます、みたいなのを、なんか世界的にやってるフェスティバルやと思ってたんですよ。
はい。
まあ、で、いろいろちょっと調べてみたんで、改めてちょっと万博っていうものに対して、ちょっとここで整理できたらなと思うんですけど、
はい、
正式名称みたいな感じでいくとですね、国際博覧会っていうらしいんですよね、これ。
あ、そうなんですね。
だから、日本で行われても、世界各国のものも展示するっていうものがあるんですよ。
はい。
そうなんだ。
はい。で、まあ、それこそ工業製品とか、まあ、化学製品とか、
うん、
まあ、多分テクノロジーとかですよね。で、あと、美術工芸品とか、まあ、いろんなものを、やっぱりその、はい、出品して、なんか、国のあれを見せつけ合うみたいな。はい、俺んとこんな進んでんで、とか。っていう感じらしいんですけども、はい、まあ基本的に、その展示品っていうのがですね、まあ最先端のものですね。
はい。
なんか置いたりするの。まあ人類発展とか、そういう、まあ言うたら、ほんまに、各国のテクノロジー発表会みたいなもんですよ。
は
い。早いこと言うと。で、まあ、日本にもやってた、まあ、一番有名なやつで言ったら、岡本太郎氏のね、芸術は爆発だ、塔があるような、はい、まあ、1970年の大阪万博ってやつですよね。
はい。
はい。で、この大阪万博の時に、日本は何を展示したかっていうとですね、結構、1970年の時点で、おーって思うことが多いんですけども、
はい。
歩く歩道。
はい。
よく駅とかで使われてますよね、最近やったら。もう当たり前じゃないですか。
はい、とか、はい。
そうそうそう、
ね。
渋谷とかにもあるじゃないですか。
うん、
はい。
歩く歩道っていうのがね、もう70年の時点で、展示されてたと。
すごい。
はい。
で、あと、電気自動車。
はい。
ですね。
あ、もうその時代から電気自動車あったんですね。
そうそうそうそう。まあ、あったっていうよりは、多分このアイディアというか、まあ、こういうのは、作れますせっていう技術の見せ合いやからね、それも。
そう
で、あと、テレビ電話もあったそうですよ。はい。はい、で、ちなみにこのテレビ電話とかは、サザエさんとかでもやってたそうです。
へ、
は、
ぇ、
い、はい。なんか、まあ、未来のあれ、うんぬんじゃないですか、多分お話で、みたいな、はい。あと、携帯電話。
はい。
もうこの時点でできてた。だから、1970年にはもう、ね、そういう、イメージというか、あれはあったんでしょうね。はい、アイデアとか、外で電話できる機能があればとか、はい、相手の顔を見て電話できる機能があればみたいな。
はい。
で、もう一つ、モノレールもそうですね。
はい。
あの空中浮いたようなね、電車みたいなものですよ。
はい。
うん。で、あと電波時計。
はい。
電波時計もそうやし、あと1970年代、結構多分これ、でかい発明やったと思うんですけども、
はい。
LAN、ローカルエリアネットワークっていうのあるじゃないですか。
ローカルエリアネットワーク。
だからもう、はい、あの、パソコンのね、ネットワークですよ、要は。
はい。
LAN ケーブルさして、うんぬんの。はい。これが、
はい、はい、どうぞ。
あ、1970年に、うん、あの日本の出し物で主に出されてたものらしいんですよ。
1970年インターネット普及してました。
いや多分してないと、ちょっとそこまで深掘りできてなかったんで、すごいライトな感じでした。はい。でもまあパソコンが主流になったんで90年代のマイクロソフトが出てからなはずなんで、はい、なので、はい、あのまあ、そこまで深掘りはできてないんですけど、浅いところで見てて、
はい、
でうわー、これでもね30年約買って、はい、あったらもう大体すべてのものがね、まあ電気自動車ちょっとあれかもしれないですけど、はい、大体できてたじゃないですか。で、今、こっから50年経ったんですか、まあ、もう全部できてるわけじゃないですか。
はい。
変な話。だから50年前にはこういうなんを言ってて、はい、50年後に当時の全部できてるってことは、
はい。
まあ、今年も、じゃあ今年っていうか今回のね、あれもちょっと見ものなんですけども、ちなみに、
ああ、
そう、ちなみに当時の米国間、アメリカのところ、アメリカセクションでは、あの、それこそね、月の石っていうのがあったらしいですよ。やばいっすよね、月の石。もう、もうこれ見たときに、もうポケモンやんと思って。あの、昔ポケモンレッドとか緑とかあったじゃないですか、レッドとグリーンか。
はい。
やってたときに、はい、月の石で、ピッピとプリンが進化するんですよ。お月見山ってところに出てくるんですけども、はい、この月の石がね、すごいあの、未来感出てるんですよね、なんかすごく、この言葉に。
はい。
月から降ってきたってことですか、地面。
か、あ、多分そうやと思います。だからあの、月行って、あの、アメリカがアポロ10、ちなみにこれアポロ11号で月行った時の石らしいんですよね。
あ、じゃあそうです。
はい。って言われてるんですけども、なんかすごい未来な、近未来なワードなんやなと思って見てて、うわーって思ったんと、あと、当時はね、あのソ連館っていう、ロシアの館がですね、ソ連館って言われたらしくて、はい、でそこでは、あの、レーニン、ね、レーニンの生涯と活動の紹介があったそうです。
はい。
へーみたいな。へーって感じですよね、なんか、当時の感覚に戻ったら、まあ、生まれてないんですけど、はい、僕自身。なんかすごい、うわ、未来の話されてんなみたいな感じになるんやろうなって、ここに行けば。で、あと、それこそあの、ファーストフード、マクドナルドとかケンタッキーとか、はい、あとは缶コーヒーなんかもそこで初めて披露されたらしいですね。
へ、
はい。で、あと、ピクトグラムって言われる、いわゆる絵文字みたいなのあるじゃないですか。なんか例えば、トイレの絵とか、あと、空港なんか行くとね、よく、あれじゃないですか、こっちがなんとかカウンターで、こっちが出発するとこでみたいな。はい、ピクトグラムなん、はい、あ、そうです、はい。絵文字で全部知らせるようなのも、
はい、
この時に、まあ、その大阪万博で紹介されたらしいですね。
あ、そうなんですね。
はい、だからそれまではなかったっていうね、感じらしいですね。まあ、ね、その、全世界共通のピクトグラム、まあ、絵文字。みたいなんて、まあ難しいですもんね。と思って。
そうですね。
へぇ、みたいな思ってて。で、ちなみにこの万博の起源っていうものがですね、あの、紀元前のエジプトとかペルシャとかで、あの、はい、国王が即位した時の、なんかあの、祝祭みたいな。
はい。
あの祝典行事として、あの、当時の芸術品とか衣類とかが民衆に披露されたっていうフェスティバルらしいんです。
はい。はい、
だから、な、ここでも伺えるように、そう、なんていうんですかね。お、民衆よ。お前ら、俺らの服とか見たいやろ。見ていいぞ、みたいな感覚。わかります？王様の暮らしっぷり見たいやろっていう。はい、ってことはですよ、うん。これが続いてるわけですよ。う
ん、そういうことは。意図は変わってるかもしれないですよね。なんかその。
意図は変わってるかもやけども、ただその、はい、当時の、 だからトップの層が持ってるテクノロジーをあたかもこう、なんていうんですか、これから出ますよっていう風な感じで披露されてるんじゃないかなっていう。
ああ、一個気になるんですけど、うん、あの、これもうめっちゃうろ覚えなんで、あの、うん、知らんかったら流してもらいたいんですけど、
はい。
あの、なんか人間せ、うん、洗濯機やったかな。うん、なんか人間を自動で洗う人間洗濯機があったみたいな、昔。うん。あって、それも確か万博に、あったはずなんですよね。
あ、そうなんや。大阪万博に。それドラえもんの話じゃなくて？
ドラえもんの話じゃないですね。なんかそういう話聞いたことあって、知ってるかなと思って今。人間がこうやって入ってカプセルみたいなのに、で、自動で洗ってくれるみたいな。
いや、ちょっとそれは乗ってなかったな、見たやつに。
あ、そうなんす
か。やったよ、でも、うん、カプセル。1970年、大阪が出店。はい、
へぇ
あった。は
やっぱり、ね、お風呂。ドラえもんに出てきそう。なんか椅子があって、うん、カプセルの中に。
はい。
それで全部バーってやってくれるっていう。現場のスタッフが出店
した。どんな時間ないやつがそこ入る、
うんね、ほんまっすよね。
いや、ほんま、自分で洗
えよ。頭だけ出るようになってる。すごい。マジっすか。カプセルから、体だけ入って、はい、頭だけピョコってこう出して、で、バーって洗車されるみたいな。はい
マジっす、洗えよ自分で。まあいいんですけど、まあ、ちなみにね、はい、あのこうやってあの国際的にこの正式に万博としてやりだしたんが1851年らしいんですね、
はい、
でこれ1回目がロンドンでやられたらしいですよ。ロンドン万国博覧会っていう名前でスタートしたらしいです、はい、ただ当時はあの、まあ、2年後に日本はペリーがやってくるんですね。だからずっと日本は、はい、あの鎖国じゃないけどその日本は日本で居続けたから、まあ、1回目は入ってないらしいんですけど、
はい、
その、16年後に1867年に第2回パリ万博っていうのがあるんですけどそっから参加したらしいですね。
あ、そうなんですね。
はい、だペリー来航の後にやってるんで、まあ、その辺からね、まあ、歴史があるなと思いながらすごくなんかいろんなあるんやろうなって、はいって感じでした。はい。そうなんですよ、万博。で、あ、まあ、はい、5つの目あるじゃないですか、イラスト。はい、もう、隠しとらへんなと思いながら、なんか、いろんな、
はい、
いろんなこと、これ隠しとらへんなと思って、まあ、はい、結構調べたんですけど、まあ、憶測もありつつ、調べたもありつつで行くんですけど、はい、なんかあれ、はい、5個あるんですよ、目が。
はい。目ん玉が。
そう、いろんな角度で考えられるなと思ったんですけども、その中の一つが、まあ、あの五大都市を見てるんじゃないかなとも思ったんですね。
はい。
五大都市。
五大都市。あの、日本の、あの、5つ言われてるんですけど、五大都市って言われるのが。
はい。
それが、札幌、はい、東京、名古屋、大阪、はい、福岡。この5つが五大都市って言われてるんですけども、
はいはい、
ただあの、ウィキペディア的には特に根拠はないらしいんですよ。そうやって呼ばれてる。はい、定義も曖昧らしくて。
確かにかツアーとかそこ回りますよね。はい、東名阪とかに、
ね。
あ、そうなんですね。で、なんか、それこそ、はい、ちょっと前までは東京じゃなくて京都やったらしいんですよ、これが。多分、だからその定義が曖昧な分、なんかその言われるところで違うんじゃないかな、はい、みたいな。
はい。
まあ、でも大体ね、大きいところで言ったら札幌、東京、名古屋、大阪、福岡って、まあ、まあよく言われるとこじゃないですか。
はい。
で、ここの、やっぱり、なんかこの5つの名で、この都市から、どう、管理社会が始まっていくんじゃないかなっていう僕の見解です。
はい。
はい。はい、実際大阪はね、顔認証で駅、改札が作られてるみたいなのもありますし、
鶴見線ですね。
そうそうそうそう、地下鉄ね。
はい。
怖いです
ね。はい。はい。とか、まあ、監視社会って言われ、まあ、さっきじゃないや、結構言ってる話で、で、それこそ札幌なんかも中国がやってきてっていう、中国みたいな監視システムが導入されたらね、はい、まあ、大変なことになるでしょうし、
はい。
こういう監視社会が明らかになってくる。で、東京も東京でね、はい、そういうのは強いやろうし。で、名古屋も名古屋でちょっとね、はい、あるんですよね。この、なんていうんですかね、絶妙な、いわゆる集団ストーカーとかの 文化がまだ根強い地域なんですよ、
は
い、
は
い、これは多分集団ストーカー会とかでやった方がいいと思うんですけども、まあ、そういう意味での監視、まあ、分かんないです。で福岡も福岡で、まあね、まあ、893ので有名な街って言われてますもんね。
あ、そうなんですね。
はい、893では有名ですよ。はい。とか、まあ、いろんな多分言われがあるんですけど、なんかそういう意味での5個の都市、まあ、目つけてますか、こっから監視社会始めますなのか分かんないですけど、そういうなんかな、とも思ってるんですよ、私は。
はい。
で、あともう一つあってですね、まあ、5つの目なんで、そのまま英語で言うと、Five Eyes。じゃないですか、はい、でこのファイブアイズっていうのがですね、あの実はあるんですよ、こういう協定が、
はい、
組織って言うんですか。
そうですね、
はい、この組織、
ここいい、
そうなんです、ファイブアイズ、
ファイブアイズ、
いや、あのちょっとそのキラメージャーみたいなのやめてもらっていいですか。そんなあのあれなんで、正義の味方かどうか分かんないんで、ちょっと一旦ちょっとやめた方がいいかもしれない、逆の立場かもしれないん で、
はい、
でそれがですね、まあ大きく言うと UK-USA 協定って言われてて、
はい。
まあ、そのイギリスとアメリカを中心とした、まあ、諜報機関らしいんですよ。
はい。
まあ、諜報っていうのはスパイ機関みたいなね、もんなんですけども、これが、まあ、5カ国で結ばれてるらしいんですね。
はい。
まあ、イギリスやったら、それこそイギリス政府通信本部っていう GCHQ っていう、なんていうの、はい、団体っていう組織と、まあ、アメリカやったら、あれですよ。ナショナルセキュリティエージェント、国家安全保障局ですよ。
はい。
はい。が、あの、中心、あ、そうですね。とか、はい、あの、いわゆるこの NSA ってね、よく言う Q アノンとかもそうですよね。
うん。
はい。NSA の本部の方が、あの、中心となって動いてるっていう説もあるので、で、このイギリス、アメリカと、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドが主体となって、はい、あの動いてるのがこのファイブアイズっていう組織で、で、あの結構前まで、まあ、結構前っていうかちょっと前までは秘密協定やったらしいんですよね。
はい。
でも最近になってようやくその一部が情報を開示してるそうで、
はい、
でちなみにこの5つの国が、まあ、国がっていうこのなんていうんですかね、組織、まあ、NSA とか GCHQ とかが使っているネットワークがあるらしいんですね。
はい、はい。
まあ、僕らでいうとこの Google とかそういうエンジンの中身のネットワークなんですけども、はいはい、彼らが使ってるネットワークがエシュロンっていうネットワークなんですよ。
エシュロン、
これ聞いたことあります？エシュロンって
初めて聞きました。
あ、マジですか。これちなみに、はい、あのちょっと前、それこそ iPhone6 とかが出てた時代に、はい、あの iPhone の前でエシュロンって言葉を言うと全部録音されるっていう都市伝説的な、それこそ前話があって、エシュロンって言うと全部盗聴されたり、全部その iPhone の持ってる録画機能とか録音機能がオンにされて、そのネットワークに全部データ吸われるっていう話があったぐらいのものなんですけども、で彼らはそのネットワークを使っているっていう。
はい。
はい。でも完全に、まあ、Five Eyes 的にはそういう管理社会とか監視社会のスタートなんですよ。
はい。
要は。だからこの万博のイラストをわざわざこれにした理由ってことですよね。
お前ら見てるぞってことですね。
なのか、お前ら気づけよっていうことなのか。
はい。
だって、普通ね、気づかれたくなかったらあんなイラストにしないわけじゃないですか。
そうっすよね。隠し通せばいいこと、
うん。もうちょい隠し方あったやんって思うけど、思いっきりもう、ね、ブチブチブチの中に5個の目あるみたいな、思いっきりやってるやんみたいな、調べてくれって言ってたんじゃないですか。え、
5個あったじゃないですか、候補がデザイナーの、
はいはいはいはい、ありましたね。
一番ないなって思ったやつでした。
ああ、でもあれですね、一番ないなってみんなが思ったからあれに決まったんですよね、確か話題性を呼ぶからって言って。
まあ、すごい、ね、表向きはねってやつよね。
計算書のケ
ース。関明夫さん曰く表向きはねっていう感じの、
はい、僕最近思ってきたんですけど、ちょっと僕意見反対になってきて、僕は個人情報とかいろいろそのやっぱダダ漏れなんがアウトっていう話じゃないですか、世間では。でもそういうのを逆に 管理しないとダメな世の中になっていってるんじゃないかなって思ってて、っていうのもその今回ファイブアイズに日本が加入したじゃないですか。
うん、そうなの、そうなのよ。はい。加入っていうか、あの協定を結んだというか。
協定結んだ、うん、はい。
うん、はい、どうぞ。
で、そのなんで結んだかって言ったら、中国の軍事力が大きくなりすぎて、うん、その影響力が今世界に及んでるんですよね。
うんうんうん。
だからなんかその中国はもう昔から情報を抜き取ることをしてて、言ったらこっちはなんか手挙げながら、うん、いやいや戦意ないからみたいな、
うん、
話し合おうぜみたいな姿勢であっても、向こうが抜き取り続ければ、もし向こうが歯向かってきた時に対抗できないから、うん、うん、みんなの情報をこっちも管理しとく必要があるっていう。
自衛のためにね。
自衛のために、その、うん、知らないより知ってる方が対抗できるじゃないですか。
うん、じゃあさ、スパイ法作れよって思うよね。
何法ですか？そうですよ。スパイ法。
スパイ法、スパイ防止法。
スパイ法。
うん。
なんだろうね、かたくなに動きが悪いのは。
いやだからこの、あれじゃないですか、もしかしたら、それこそアメリカとか、こういうファイブアイズのメンバー、はい、メンバーってのもおかしいな、たちが日本にやってスパイ活動的なこともできるように、じゃないですかね。はい、あえてそこを網やみにしてんの。
そう、思った中間地点なのかなって、何かの、日本って。
うんうん、そんな感じしますよね。
うん。
そうなんですよ。で、まあ、ちなみにこの管理社会っていう言葉で、うわって思うのが、やっぱスマートシティなんですよね、これ。
はい。
はい。だから、いよいよ、この、なんていうんですかね、もう隠さずに、スマートシティやっていこうぜっていう感じと、はい、ムーンショット化計画でしたっけ、
はい、
ね、この間もね、
はい、
そう、この間もね、7月の末にちゃっかり会議を行ってて、みたいなとか、はい、だからもう、はい、見えてないところではもう、すごく水面下で動いてるんですよ。
はい、
そういういろんなところで、
はい、
だからこの大阪万博って、まあ、見栄えはすごい国民的にはね、キャッチーな感じにしてますけど、もしかしたらこの万博で、
はい、
この2025年にそういう技術をめちゃくちゃあれしてるかもしれないですよね、はい、で、それこそ50年前に行われた大阪万博のものが今では当たり前になっているかのように、
はい、
ね、なっていくかもしれないですよね、次の万博で行われるものも。
ほんまですね。
うん、月の石は当たり前にならへんかったけど、
月の石、あれどうなんですかね、宇宙戦争戦とかじゃないですかね、うん、違うか、なんかみんな宇宙産業突っ走り始めたじゃないですか、うん、去年一昨年で、
うんうんうん、
で宇宙の軍事力を強化するって言って、トランプが宇宙
軍、そうね、うん、宇宙軍作ったね、うん、
あれも伏線につながるかもしれないですよね、もしかしたら
かな。まあでもこの月の石で進化する人がいたら面白いなと思ってるけど、
なんか噂によればその宇宙軍にはそういう DNA ってもう簡単に変えられちゃう世界になってると思うんですけど、
うん、
それでそのなんかタフな人間を作る、それこそアベンジャーズでっていうハルクみたいなのとかキャプテンアメリカ、ああいう感じの人たちで宇宙軍を作ってるっていう噂もあって、は
い
はい、
いやそれはちょっとワクワクするな。
それにもしかしたら月の石に入ってる成分を DNA に埋め込まれて
る、う
ん、
なるほどね、
まあ胸枠な勝手な妄想なんですけど、
うん、それは陰謀論やな、めっちゃ
陰謀論ですね都市伝説ですね、
はい、いやまあまあまあまあ、はい、まあ、そんな感じで、ね、万博もね、悪いことじゃなくて、なんか怪しいとかもなくて、なんか単純にそういうね、はい、こうなっていくんじゃないかっていう心構えをする発表会なんかなって思うと、なんかこうちょっと言っといた方がいいなっていう気持ちにはなってますね、うん、今すごく
思いました、言っときたいって思いました、
は
い、
そうなんですよね、うん、まあはい、そんな感じです。今回は
監視社会も一つの、はい、いろんな見方によるって、例えば、うん、一人で遭難したりとか、
うん、
海のそばで迷子になったりとかしたら、
うんうん、
結構それが役に立って救出したっていう例もあったりして、
うん、
いい点もあるんですよね、すごく孤独死が減るとかね、う
ん
う
んうん、まあ、だから結局あれなんですね、多分そのトップに立つ人間がいるじゃないですか、
うん、
トップに立つ人間がの考え方で多分その使い方は変わってくると思うんですよ、
そうそうそう、
今後の監視社会といえ、はい、
う
ん、だからそこを選ぶのがまあ国民の仕事でもあり役目でもあるから、だから先週話した 自民党でどうなるだろうとか、
うん、
そういうこととかもやっぱりしっかり視野に入れていかないと、うん、で今後、はい、本当の意味で置いてけぼりになるというか、
はい、
ね、そういうもの、いいものをうまく使えばいいやんやのに、いいものを悪用されることになりかねへんから、やっぱり一つずつね、
はい、
知識つけていきたいですよね、ちゃんと、
はい、
うん、
はい、
ということで、
はい、
ここまでで、
はい、
また、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
もうやめてください、もう、
行きましょう、
はい、
ありがとうございます、
はい、
じゃあ公式ツイッターとインスタグラムがございますので、ぜひ覗いてみてください。また、
はい、はい、
今月はクラブ369サポートメンバーコミュニティ、もう名前が定まってませんけども、ファンクラブですが、されました。
はい、はい。
ということで、キャンファイヤーコミュニティに行って、クラブ369で検索していただくと、月額500円で入れるサービスとなっておりますので、オフィシャルでは話せないような内容は満載です。
はい、
ぜひ、振るってご参加ください。また、ファンクラブ開設を記念しまして、無料で生配信を企画しております。追って、はいはい、ツイッターでご連絡しますので、フォローしてみてください。
はい、お願いします。
はい、格言、努力は裏切るが怠惰は裏切らない。
怠惰。
ということで、怠惰、怠けるってやつですね。
はい、ああ、怠惰、はいはい。
はい、努力は裏切らない。努力は裏切るけども、怠けたら漏れなく失敗するよっていうことでした。
はいはい、はい。
それでは、はい、また次回、さようなら。
さようなら。
さようなら。